Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minna san, konnichiwa.
Hello.
Doyoubi, ohiru mae no hitotoki, ikaga o sukoshi deshou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニャです。
さあ7月も2週目ということになりました。
はい、
なんとなくやっぱり夏を感じるそんな時期になってきたのかなと思いますが、
そうですね、暑いですね。はい、ね、
まあ、ちょっと台風が近づいてきてるのが気にはなるんですが、
でもちょっと下の方にいてるんじゃないかなと期待もありつつだけど、そうそう、うん、
台風が2つも3つもね来てるからどうなるかな。
トリプルですもんね。
そうトリプルです。はい、気になるところなんですが、そんな台風の勢いという感じもする中でワールドカップ女子終わりましたね。
お疲れ様でしたね。なんかドイツもなんかねちょっとねテクニックしましてね。
そうでしたね。
いっぱい見えましたか、チアリナ。
はい、今年はですね、あの曜日と時間の関係でほぼ日本の試合見ることができましたね。
よかったですね。私一切見えなかったです。
そうですか。
あの仕事中か、うん、あの寝た中かどっちかですね。
はい、朝も5時からの試合だと、はい、若干ほら早く起きれば見れるし。
若干ですね。
若干、
はい、
で8時くらいだったら全然楽勝じゃないですか。
はい、
下手すると3時とか2時とかの試合は寝てみるか、はい、早起きしてみるか非常に迷うところなんですけど。
そうですよね。
今回は良かったです。
もう少しやっぱり近いところにやってほしいなっていつも思います。小さ、ね、で苦労してますもんね。うん、
まあ、あの日本はね残念ながらアメリカには負けてしまいましたけれども、まあ、いい試合だったんじゃないかなと思うのと同時に、2回連続で決勝まで行けたなでしこ、素晴らしい。
世界第2強ですからね。それが大したもんだと思います。
すごいですよね。はい、でもドイツもやっぱり強かったんですよね。
全然ダメ。ちょっとあの今男子が1で女子も1だったんですけど、うん、今度は第4位で終わったので、
あの
第3決勝戦にいたんですけど、うん、そのイギリス、ルーキーなイギリスに敗れられ、はい、ちょっとドイツの国内もみんながっかりだったんですよ、うん、やっぱり。
そっか、
今ちょっとほら並べて1みたいな感じで、はいはい、うん、すごくかっこいいなって思ってたんですけど、うん、あのどうもね、あのそういうわけにはいかず、う
ん、ランキングは高いんですけどね、ドイツはね。
そうですね、はい、まあ、1位でしたからね、うん、確かに、う
ん、まあ、もちろんでも試合はさることながら、そのバックステージ、そこまでほら頑張って選手のね、はい、今までのことを振り返ったりする番組を見ると、選手として頑張ってきたんだなと思いますよ ね。
しかしやっぱり私ちょっとね気になったのは、そのすごく言ってはいけないかもしれないけども、うん、あのニュース来るでしょ、はい、スポーツ話すでしょ、
はい、
でじゃあ女子サッカーどうなったのかって期待したところで、はい、野球はどうですよみたいなことをまず言ってからところで女子サッカーもやってます的なとってもあったので、ちょっと注目度は低いじゃないかなと思いました。去年よりも、
ね、やっぱり勝たなきゃ注目度が、ね、上がってこないというところもあるので、
うん、そうなんだよね、
まあ、そうじゃなくてちゃんとね、あの普通に頑張ってるところをちゃんと
そうですよね、
流してほしいなと思いますね。
思いました。
そして男子も頑張ってほしいなと。
そうなんです。
女子に負けてるなっていうぐらい私は思いました。
そうです。
はい、
そうだと思います。全くおっしゃる通りだと思います。
はい、アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ今日のオープニングナンバーはとっても素敵なジャージーな曲になりました。
そうなんですよね。実はこれはエラ・フィッツジェラルドのアルバムなんですけども、うん、このアルバムはなんと1961年録音だそうです、うん、これホリウッドのアルバムで私の大好きなアルバムだから、うん、はい、あのライブ感はもうたまらないですね。私は
すごいね、54年ぐらい前になるんですね、
そうなんですけど、やっぱりエラ・フィッツジェラルドの声はもう永遠ですよ。
うん、素敵だね。
フォーエバーエラーです。そうそうそう、私、はい、大好きです。とっても本当に
こう夏、あな真夏なんかすごく暑いんだけれども、なんか爽やかな感じの曲ですよね。
そうなんですよね。だから本当に尊敬しちゃいます。
うん、は
い、
そうですか、はい、素敵なナンバーでスタートしました。さあ今日のテーマなんですけれども、まあ、夏ということでいろんな夏があると思いますが、今日の夏はアートの夏いきたいと思います。
そうなんですよね。だから新潟市はもう頑張っていつもあのアートにいろいろと力入れてるんですので、
はい、
水と土の芸術祭が帰ってきましたという感じなんですよね。
はい、今年もですね。
はい、で今年も2015年のバージョンありますので、ちょっとだけ紹介したいと思います。
はい、
チアリーナは興味何かありますか？
はい、私ね、毎年その中国の川沿いに作られている、今年もバンブーハウスが、
はい、
どのくらい前でしょうね、もう1ヶ月以上前から作り出していて、あ、今年も水と土やるんだって思っていたんですけど、以前のバンブーハウスって台風で飛んじゃったりとか、
あ、いろんなハプニングがあったりして
、はい、でもめげずしてまた作ったりするんですけど、今年は大倉ホテルの万代橋を挟んで斜め、ブレストンという結婚式場があるんですが、その前に作られました。
じゃあもう今までのよりも少し西高方向に行くようなところなんですね。
安らぎ亭が、ね、新しく綺麗になって、そこに
そうなんですか、うん、
できたんですけれども、このバンブーハウスを作る人が、
そうですね、台湾のアーティストだと思うんですけども、ワンワンチューという人なんですけど、なかなか面白いなと思って、多分常連さんになってるので、水と土の芸術祭の一つの特色と言えるのは参加型が多いですよね。だから今現代美術というのは結構見て考えるよりも、見て楽しむよりも、見て綺麗だなと思えるよりも、ちょっと見て参加するというのは、今回のバンブ、いわゆる通称バンブーハウスなんだけど、Dream of 新潟という名前ついてて、そこに入れるわけですよ。
そうなんですね。
だからもう入り込めてちょっと面白いという感じで、で今回の水と土の芸術祭というのは、7月18日からスタートしますけども、2ヶ月の夏なんですよね。だから暑いんですね。だからその今回のバンブーハウスは飛ぶことなく、涼しげな雰囲気になるんじゃないかと思います。
そうですね。バンブーだから、竹ですよね。で竹で作られているから、竹から竹と編み上げた中に隙間もあったりして、その空間が生まれる、そうすると風も入ってくる、で夜にはそこから星空を眺めることもできる。
で川の流れも川の流れによる水、じゃなくて川の流れによる風もちょっとだけ吹くわけですから、
そうですね、
それも体験できる。だからちょっと涼しげな感じ、でもやっぱり竹が使われてるのですごくトロピカルに感じます、
やっぱり。そうですね、もう本当にたくさんの方がね、もう一生懸命作っていたのがバンバハウスなんですけど、
すごいですね。
今回の水と土、バンバハウス以外にもいろんなものがあるんですよね。
そうなんですね。で今回はいろんな、参加型プロジェクトが多くって、まず場所を説明します。今回目立つのはランドアートが多いということで、ガタ、新潟のガタで、あちこちで大きなところにそうですね、展示物があるんです、でそのガタもあって、サテライトも別にまたあるんですけど、そのベースキャンプというところがあって、これは旧双葉中学校のところに、やるんですので、砂丘の上に立つので、街中にほど近くに本会モルゾーもことができる場所なので、そこにも作品の見えることができるんですね。で前回はトキメッセのあたりで旧トンニャ、水揚げトンニャがあったんですけど、そこの大きな倉庫に、メイン場所だったんですけど、今回はどうもベースキャンプと呼ばれてるので、旧双葉中学校のところを借りてるそうなんですね。であとは結構新潟市内のあちこちの、空の中の歩き方を、使ってできます。できました。まず、そうですね、福島型とか、上関型、で坂田、あとは富山型、中央区とか、そうですね、北区とか、あとは、西関原区っていいですか、
西関区ですね、
西関区、失礼、西関区が 2つのところがあるんですけど、ちょっと面白いなと思って、ちょっと車がないと多分なかなか行けないかもしれないけども、そこにはまず、シャクリンで作ったでっかい壁画があるんですよ。
すごいね。
そうですね、ちぎって作れば誰でも芸術家ということになってるんですけど、これは巡回しますので、6月から7月16日までも、そうですね、富山型からスタートして、その次は福島型、その次また上関型、坂田で、こういう皆さんが一緒になって参加人数が多かったので、横 5.4 メートル縦 0.9 メートルにサイズアップしたとか、自分で作った命がどこにいるのか見つけてきてねっていうような、大変カラフルな楽しいものなんだと思います。ぜひ見てみたいと思います。
すごいね。 でまたあの参加型と同時に鑑賞型っていうのもあるんですよね。
そうなんですね。なのであのパフォーマンスプログラムも大きくて、それはまたあの、まあ、新潟の有名なその水と土の芸術祭あのミーツノイズムというあのパフォーマンスプログラムを充実しておりまして、実はこのライブというのは、まあ、これからなんですけども、大体、うん、そうですね、ノイズムサマースクールあったりとか、うん、とあとは愛とセガの家の7月18日はもうあの販売開始したりとか、うん、だからいろんな人たちとコラボして、うん、そのダンスといいますかね、モダンダンスを堪能できますので、これもまた非常にあの充実しているかと思うので、うん、ぜひみんなチェックしてほしいです。ノイズムは大人気ですの で、
そうです、ね、あ
の結構すぐに売れ切れますよね。だから今週、うん、それこそ今日と先週の土曜日にあのあ今日と来週の土曜日からもう販売開始している9月のバージョンがあるので、これも大変おすすめといいますか、うんあのうん、そうですね、ぜひ切符があの手に入りますようにということ で、 で外でもやるようですので、とても面白いと思います。うん、愛と、うん、精霊の家とか、うんうん、特別公園白衣娘とか、あとサマースクールリーディングカフェとかもいろいろ準備がありますので、そうですね、うん、とそれも、まあ、どこの会場でもやられるようになってます。うん、
まあ、このように参加型と鑑賞型といろんなあのパフォーマンスがあるんですけれども、そのパスポート有料のものがいよいよ17日までの発売ということになりました。
はい、
で一般が2000円で、学生と65歳以上が1500円、小中学生高校生が500円ということになるんですが、7月17日まで発売ということで、まずは展覧会、同企画展、また設置される作品展がすべて鑑賞できるということですね。うん、もちろん無料なものもあるんですけれども、うん、こうやって有料なもののチケット買って、はい、いろんなところを回るのも面白いかもしれませんね。はい、そうですよ。だから
これはちょっと気をつけた方がいいかもしれないので、で今週の、来週の7月17日まで前売りですので、うん、500円も安いので割とおすすめなんですね。
まあ、間もなくやってきます。夏休みもあるので、うん、ぜひ家族連れとか、
そうです、ね、
友達誘っていろんなところを見て、
はい、はい、でガタですから水もあるの で、 で、ね、割と多分涼しげなことを想像しますけど、うん、ちょっと野外 の、 あのアートも面白いなとちょっとあの、うん、思いました。
はい、水と土の芸術祭、いよいよ来週18日からスタートということになります。楽しみたいですね。
そうですね。はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス。
Did you know that? アハ。
さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュはまああのよなんか夏なのでアートの話してますので、
はい、
魔法の美術館っていう展示会を紹介したいと思います。
魔法ですか？
魔法です。
なんか夏らしいな、
うん、見て触れて遊ぶ的なことで、であの新感覚体感型ミュージアムなんですけども、うん、これはまあ開催はニーツの新潟市ニーツ美術館に開催されます。
はい、
実はこれは光とか、うん、そのコンピューターの最先端の技術を使ったアートワークがたくさん勢揃いなんですね。うん、でこれはまあ循環型の展示会ですので、全国でも110万人以上も、うん、見てきてるわけなんですよ。で実はいろんななんかね、不思議な体験できるそうですけども、うん、例えば、仮想の森っていう作品があるんですけど、うん、そこはそうですね、いろんな有名な昔話を小さなピクセルでアニメーションされて、うん、それを何も書かれてない白い絵本を持っていくと、はい、これは不思議に出てきて、うん、歩きながらストーリーが辿っていくとか、すごく面白い。面白そう。で私ちょっと目が引かれてるのはスプラッシュディスプレイというものなんですけども、
はい、
これは白く小さなビースがそうですね、色よりどりに光り出して不規則に移動するターゲットにキューブが触れると、うん、空中になんかすごく飛び上がるような感覚があります。すごく面白いです。これもあとはちょっと静かなものなんですけども、ザ・ブリンクストーンということで、なんか庭に箱庭に敷かれた石の上に歩くたびに その人の足元に一つ一つの石が静かに光を出す。
へ
え。自分の歩き方によってその足、足からの圧力によって石がきれいに光っていくと。うんうん、いうなんかね、あります。あと他にもいろいろありますけども、例えばハッピーハロウィンという作品があるんですけど、そこに自分の顔を映せるとハロウィンなマスクになります。まあ、ちょっと北京オペラ的な感覚なんですよね、
はいはい、
だから次で2回3回やると何の顔になるかわからないってい う、 もうとってもなんか楽しそうな不思議なお話です。
すごいですね、本当にいろんな 色合いが出てくるアートと、そして光、すごい楽しめそう。
そうなんですね。あとシャドウもありますね。そのシャドウと自分の体を大きなシャドウにその体の形を映され、その上から降りてくるボールとかドットとかあるんですけど、そことまだ遊べるというもあります。イマーシブシャドウという、
すごいですね、
ちょっと面白いと思いますので、なんかね夏の星空を思い出しつつ で、涼しげな気持ちになると思います、いかがでしょうかね。
これはもう6月からスタートしているものなんですけれども、まだまだ8月の下旬まであるということで、
23日までにありますので、見る料金は一般のは1000円ですけども、チラシがラジオチャットにもあるんですけども、魔法の美術館の、100円割引になりますので、チラシ持っていった方がいいかもしれないですね。
いいですね、
はい、
私もぜひ行きましょう。
私も行きたいです、
はい、じゃあ今日最後のお出かけお願いします。
はい、はい、今日のお出かけなんですけども、木村秀子トリオ楽屋ライブを紹介させてください。村上も夏なので、ちょうどそうですね、今週も、村上大祭終わったところなんですけども、みんなちょっと疲れてるんですが、来週になりますが、7月18日木村秀子さんのキーボード、かなり力強いかっこいいキーボードの方なんですけども、 と半田豊のテナサックスと志村和志のベースと3人で、ドラムがないのでちょっと面白いコンビだと思うんですけど、ライブします、土曜日の7月18日で19時30分会場で8時開演になります。チケットは前より2500円なので、当日は3000円になるんですけど、電話でもしておけば、多分予約、前売り券を取っておくので、ちなみに全部いっぱい、月なんになっております。駅前にありますので、そうですね、村上駅のお酒とコーヒーと音楽の店お楽屋までに、ぜひご連絡ください。ブログにもリンク貼っておきますので、そうすると情報などが、そうですね、手に入りますので、この番組の、番組ブログを見て、興味ある方はぜひ確認しておいてください。7月18日土曜日、ぜひお出かけしてください。
はい、お出かけになってみてください。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ、今日はアートの夏ということでお届けしてきました。まあ、いろんな夏がありますが、まずはアートということで楽しめそうですね、さあ、いよいよこのチャットの方でもですね、来週の15日、フリーペーパーがちょっと発売じゃないですね、
できちゃった
ということで、
チャットのペーパーできちゃったっていう感じですね、
皆さんのお目にも触れることがあると思いますので、ぜひね、タイムテーブルも載っていますし、いろんなお店の紹介も載っています。そちらのもぜひ見ていただければなと思います。チャットの番組もね、若干こうメンバーも変わったりして、
そうですね、なかなかいつもまだ新しく、いつもまだリニューアル、いつまでも新しいっていうのはあるのは悪くないなっていつも思ってます。
そうですね、
私たちも新しくなりたいですね。
そうですね、アイナとチハリーナのおしゃべりブランチも載っていますが、
載ってますね。
今後夏以降どうしましょうね。
どうしましょうかね、まずヘアスタイル変えようかな
ヘアスタイル変えてラジオでどうやって紹介するって。
そうですね、すみません、ちょっと考えたいと思います。
でもね、皆さんもぜひご意見があったらお寄せいただきたいと思います。
はい、コメントください、はい、
ね、なんか、BGM がこうちょっと変わっただけでも雰囲気変わりますからね。
そうですよね、はい、わかりました。頑張ります。
お正月に変えようとか、新年度になったら変えようって思うんですけど、
なかなかね、
なんかね、
でもそれも出会いもありますからね、会おうかどうかというのもあるので、なかなかね、私このブランチの一応音楽担当になっておりますけど、これまだまだねピンとこないんですよね。だから、
そうですか、
常に探してますので。
そうですか、
もう少々お待ちくださいませチアリーナ、お願いします。
じゃあどんな風にして変わるのか、はい、そちらもお楽しみいただきたいなと思います、はい、私はすごく期待しております、
はい、まだちょっと時間がかかりそう
な、はい、ぜひよろしくお願いします、はい。 ということで、来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。